付録3、聖書からイエスを読み取って神を知ろう。底辺に立つイエスとその真の弟子たちに連帯する。聖書はどうにでも読めると思っている人がいます。仲介書はいろいろあるし、人によって解釈が違うじゃないかと言います。聖書に詳しいと見られている人の中にも、読んでいて心に感じるところに思いを向けていくというようなことを言ったりします。でもそういう読み方というのは、聖書を読むというよりは自分の心を読んでいるに過ぎないのではありませんか。それなら手にするのは聖書じゃなくてもいいのです。優れた詩集とかいい小説の方が気が利いています。いや、聖書は特別だと、ある種のパワーが秘められていると信じている人もいます。同じ活字でも聖書の言葉はインスピレーションが違うというのです。ただの石ころとウラン鉱石の違いみたいに。本当にそうならいい。しかし実際はそんなことはありません。聖書の言葉は行動に移して初めてその威力を発揮するものだからです。イエスは聖書についてどう言っているでしょうか。あなた方は聖書に永遠の命があると信じて聖書を研究している。聖書は私について証しする書なのだ。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしない。ヨハネ5章39。ここで言う聖書は第一に旧約聖書のことですが、当時すでにパウロの手紙なども同じように聖書と呼ばれていた。第2ペテロ3章16。ことから新約聖書も含めて聖書と言っていると見ていいでしょう。したがって旧約新約にかかわらず、聖書を読むということはひたすらイエス・キリストってどういう方かを読み取ることだと言えるわけです。弟子の誰かとかイエス周辺の誰かに親近感を覚えて、それを自分の生き方の模範に据えるような読み方は避けなければなりません。私たちの唯一の道、模範であるイエスから、ヨハネ14章6、目をそらさせてしまいかねないからです。聖書の中にイエスをしっかり見つめる人は、イエスの生き方に連帯した行動をとるはずとイエスは言っているのです。御心が行われますように、天におけるように地の上にも、主の祈りと祈る私たちが、聖書の言葉をそれぞれ自分の好みのままに感じ取って、自分の思いとダブらせた神の御心を実践して福音に従って生きていますと錯覚し続ける限り、私たちはいつまでたっても神の国の周りをうろつくだけということになるでしょう。それでは聖書が告げるイエス・キリストはどういう方ですか。疑いようのない事実を抑えるところから始めたらいい。イエスの誕生と死、それにその職業と周囲の目です。イエス・キリストはその解任が事実はどうであれ、母親マリアの罪による汚れに満ちたものと世間から見られていたようです。そのため夫ヨゼフの一族とその村ベトレヘムの宿屋の敷居をまたぐことを拒まれて、家畜小屋での誕生を余儀なくされました。ルカ1章26から56、2章4から7。長じて後も養父ヨセフと同様、専業とみなされていた石切り、大工ではなかったをなりわいとするしかなく、マルコ6章3、マタイ13章55、極めて貧しい暮らしを強いられたことは間違いありません。また貧困ゆえに学問をしたわけでもないことは周知の事実でした。ヨハネ7章15。ことあるごとに罪人の仲間、食い意地の張った酒飲みと癒しめられ、 マタイ11章19。さらには精神異常者として社会的抹殺を図られます。マルコ3章20-22。そしてついには呪われた犯罪者として十字架の上で殺されたのです。この動かしがたい底辺を這いずるようなイエスの生涯の事実に対して、これと矛盾するような聖書解釈は間違いであり、認めるわけにはいきません。例えば上から下に目を注ぐ憐れみ、低みに降り立ってみせるへりくだり、持てる者が持たない者に恵んでやる施しなど、従来教会がキリスト者の徳目として奨励してきたものがイエスの生き様とは相入れないものであることにまず気づかねばなりません。実際キリスト者のそういう行いがしばしば偽善のそしりを免れないものであったことは確かです。イエス自身は生涯一度も上に立つ機会はなく、したがって上から下にへりくだる模範を示す術もありませんでした。イエスは誕生の時から死ぬまで底辺に立つしかない一番小さくされたものの一人でした。パウロがフィリピ書に書き留めたキリスト賛歌、フィリピ2章6-11か、しばしば下降線、へりくだりと上昇線、栄光の起点のイメージで説明されますが、これは誤りで、むしろ神の子の受肉が奴隷、身分低い者、従う者という人間社会の底辺に徹してなされたことを明らかにし、そこに神の子としての面目役所たるものがあることを歌い上げたものと理解すべきです。神がその一人子によって人々にへりくだりの模範を示したというのは、へりくだる余裕を持った生活ができた聖職者、神学者集団が作り出した神話ではないでしょうか。イエスが行ったのはすべて底辺とか周辺、隅っこからの働きかけでした。したがってイエスが模範として示したのは憐れみではなく痛みの共感と共有であり、マタイ9章13、へりくだりではなく身分が低いとみなされる中からの立ち上がりであり、マタイ11章29、施しではなく不足の中からの分かち合い、マルコ6章33-44だったのです。父である神のイメージについても当然見直しが迫られます。神の言葉であるイエス、すなわち誰も見たことのない神を身をもって表す方イエスが、私たちに示したのが最初から最後まで底辺で立ち働く姿であったのであれば、私を見た者は父を見たのだとイエスが言われる通り、父である神もそのような方だったということです。決して天の高みからその都度低く下ってきて憐れみをかけたり不足を補ったりする方ではないはずです。父である神は常に人の世の底辺に働きの場、仕事場を持つ方です。全宇宙とすべての人を内に包み支えながらも、イエスと共に小さくされた者たちの側から働いておられる方なのだと、私たちは認識を新たにしなければならないでしょう。福音を告げ知らせる福音宣教というイエスから委ねられた使命についても、低みから立つイエスの生き様に照らして聖書を正しく読んで、きちんと理解し直しておかなければなりません。イエスは弟子たちを選んで派遣した、だから我々キリスト者は選ばれ派遣されているというのが教会内に共通した受け止め方です。またあなたたちは地の塩である、世の光である、マタイ5章13-14という言葉を自分に当てはめて、我々キリスト者が地の塩、 世の光とならねばならないと思い込むのも当たり前のようになっています。このような聖書の読み方が、あるいは偽善的キリスト者を再生産し、あるいは自信喪失の無気力な信者集団を形成してきたと言えなくもありません。聖書を丁寧に読めば、イエスによって選び出された12人がどういう人たちであったか、イエスが誰に向かって地の塩、世の光と言ったのかわかるはずです。いずれもイエスと同様、底辺ないしは周辺や隅っこに追いやられていた貧しい人たちでした。十二弟子のうち、福音書に紹介されているだけでも半数は漁師、専業の一つとみなされていたでしたし、に罪税人あり、テロリストありでした。マタイ10章2から4。地の塩、世の光と言われているのは、この弟子たちと似たり寄ったりの真っ当なユダヤ社会から切り捨てられた貧困民衆、心底貧しい人たちだったのです。マタイ5章3から12。こういう貧しく小さくされた人たちこそ、地の塩、世の光として地上の方々にすでに派遣されているのであり、この人たちを通して物や金の力によってではなく、マタイ10章9から10、社会的弱者に共通して備わる感性の鋭さと率直な反応を持って、マタイ10章16、正義と平和と喜びの神の国、ローマ書14章17が築き上げられていくのです。力は弱っている時にこそ発揮されるものだからです。第二コリント12章9。新約聖書が教会という共同体に向けて書かれたことは確かです。しかし、当初の教会と今日の教会とでは、その共同体の中身が大違いだということを素直に認めなければなりません。社会の中で一番小さくされた人たちの寄り集まり、それがもともとの教会の姿でした。パウロがコリントの教会について書いていることと、ヤコブがエルサレムの教会について書いていることは一致しており、当時の教会の普通の状況と理解していいと思います。仲間の皆さん、呼びかけに応えた自分のことを考えてみてください。神は世の身分卑しいものや軽んじられているもの、つまり無に等しいとされているものを選ばれたのです。第一コリント1章26から28。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちを信仰に富む者、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者として、あえて選ばれたではありませんか。ヤコブ2章5。もし今日の教会でこのような共同体が形作られているところがあれば、そのメンバーは誰はばかることなく、自分たちこそ地の塩、世の光としてイエスから派遣されていると言っても構いません。さあ、キリスト者として福音宣教に出かけようと呼びかけ合うのもいいです。しかし、今日の私たちの教会のほとんどは、中流クラスを主流に据え、貧しく小さくされた人たちが参加しにくい雰囲気すら作り上げてしまっています。ですから、あなた方はと聖書に語りかけられているからといって、私たちはと単純に受け止めるわけにはいかないのです。ここのところをしっかり踏まえた上で聖書は読まなければなりません。教会とは何か、福音宣教とは何かを論じる神学者の少なからぬ人たちが、聖書の言葉を論拠にしながら、イエスの生き様、神の思いとは裏腹な教会論、宣教論にとどまっているのは、ここにその原因の一つがあると言えるでしょう。それでは、私たちが聖書を読んでキリスト者として行動を起こすとすれば、どのような立場で何をすればいいのでしょうか。一言で言えば、 底辺、周辺、隅っことの尊敬を込めた連帯ということになるでしょう。自分を聖書に出てくる貧しいものとか小さきものの一人だなどと簡単に思わない方がいい。もし本当にそうなら、実際に経済的に貧しさを強いられ、人から無視されたり後回しにされることが多いはずです。またそのために人の痛み、苦しみ、寂しさ、悔しさ、怒りが誰よりも分かり、そういう仲間たちの側に立つことを恐れないはずです。そして自分に手を差し伸べてくる援助者の関わりが本物か偽善かを見分ける敏感さを備えているはずです。そうでない限り、自分はイエスから神からの力がある、神の国はその人たちのものと保証された貧しいものからも、私の弟子であると言われた小さくされたものからも程遠い存在だと素直に認めるべきでしょう。そこから発想し直す方がいいと思います。だからといって自分たちは神の国から除外されたものと諦める必要はありません。イエスは自分と同様貧しく小さくされたものである十二弟子を派遣するにあたって、弟子の心得を次のように締めくくります。あなたたちを受け入れる人は私を受け入れるのであり、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。この小さくされた者の一人を私の弟子と認めて、よく冷やした水一杯でも差し出す人は、私の弟子であるその小さくされた者と同じ報いを受けるのである。マタイ10章40から42。すなわちこういうことでしょう。小さくされた人々こそイエスの真の弟子である。でも小さくされているとは言えない私ではあっても、小さくされた人と出会うとき、自分ではなく目の前のこの人こそイエスの弟子なのだと認めて、尊敬を込めた応対をすることができたなら、そのとき私もイエスの本物の弟子である小さくされた人々と同じところに立たせてもらえたと言えるということです。何でもかんでも私が私がと気負う必要はないのです。イエスは人が貧しくなり小さくされることを決して良しとしているのではありません。むしろみんなが貧しさと抑圧から解放されることを誰よりも強く求めています。ただ現に貧しく小さくされた人たちを通して神が働いておられるというその事実をみんなに分からせようとされたのです。この事実を知って皆が貧しく小さくされた人たちの思いと連帯し、それぞれの場でできる協力を始めるとき、一方は貧しさ小ささからの解放をもえ、もう一方は神の国永遠の命に連なるものとされるのです。声の1997年10月号特集、聖書をどう読むかの原稿を手直ししてここに用いました。付録4、人類みんなの救いと解放のために神は誰を選んだか。イエスは低みに下った方でなく、低みから立つ方でした。したがって現に組に立たされている人たちの思いとその感性にこそ神が共に働いておられるということです。このことが分かってくると、福音という聖書のメッセージの輪郭がはっきりしてきます。神の国のサインは上を仰いでも見えず、前後左右を見渡しても見えはしません。足元の低みから発信されるものだからです。貧しく小さくされた人々の感性がまずこれを捉え、それをみんなに送っているのです。地上に生を受けたすべての人が神にとってこの上なく大切なものであることは言うまでもありません。貧しい人、小さくされた人に限らず、 金持ちの人も社会的地位のある人も、父である神にとっては一人一人がかけがえのないご自分の子です。みんなが救われ解放されることを神は願っておられます。事実、人は皆どういう暮らしぶりであろうと神の懐に包み支えられており、詩編139、すべての人に例外なしに神の子の受肉はなされているのです。ルカ8章4から15。その意味で神はすべての人と共におられるし、誰もが自分も神のうちにいるということができます。しかし神が誰とでも共に働くというのはどうも間違いのようです。神は共に働く仲間を選んだのです。それが聖書を通じて明らかにされました。神は貧しく小さくされた人たちと共に働き、貧しく小さくされた人たちを通してすべての人を救うというのです。神の救いと解放の仕事の担い手として歴史上最初に選ばれたのがイスラエルの民でした。聖書は他のどの民よりも貧弱だったからと、その選びの理由を明らかにしています。申命記7章7。この民のリーダーとしてモーセが選ばれますが、聖書はモーセについても、この地上の誰よりも虐げられたもの、ヘブライ語アナブであった、民数記12章3と報告しています。一番小さくされた民と低みから立つリーダーが選ばれたのです。この民がやがて力をつけ繁栄を誇る一方で、同じ民の中の小さくされた者たちを軽んじ虐げるようになると、神は救いと解放の働きの担い手を他に求めます。そのイメージとして語られたのが、底辺に立つ苦しむ主のしもべの姿でした。イザヤ書52章13から53章12など、それは捕囚の浮き目にあっていた同じイスラエルの民の窮状と重なるものでした。しかし捕囚から解放され、祖国イスラエルに帰還した彼らが、民の中の貧しく小さくされた者たちを中心に据えて、選びにふさわしく使命を果たせたのは一時だけでした。新約に至って、救いと解放の新しい担い手が選び直されます。それが低みに立つイエスであり、同じ低みに立つ教会でした。それは世の無に等しいもの、身分の卑しいもの、見下げられている者たちの教会でした。第一コリント1章28。洗礼を受けている者たちの集会が教会なのではなく、イエスと同じく底辺に立つ貧しく小さくされた者たちの集いこそ本当の教会なのです。イエスはこの人たちを自分の兄弟と呼び、マタイ25章40、本当の弟子だと言ったのです。マタイ10章42。人類の救いと解放のための神の選びが誰に対してなされたかを分かった上で、聖書を読むことはとても大事なことです。そうして初めてそれぞれ自分の果たすべき役割も見えてくるものです。ルカによる福音書とヨハネによる福音書の特徴。ルカによる福音書とヨハネによる福音書は、マタイおよびマルコによる各福音書とは性格が少し違うようです。マタイとマルコがイエスとその出来事に密着した視点で福音書をそれぞれまとめているのに対して、ルカとヨハネは空間ないし時間の距離を置いた視点に立ってイエスの出来事を捉えていると言えます。ルカによる福音書。ルカはユダヤの伝統的な習慣についてかなり詳しく紹介しますが、当時ユダヤ人の間でもはやあまり守られてはいなかったことまでイエスに当てはめて描いていきます。ルカによれば、イエスは律法の決まりをすべて守り、折に触れ 家族で神殿にお参りし、ヘブライ語で聖書が読め、ラビ、同士としての教養を身につけていたということになります。しかし石切りを生業とするような貧しい家庭の場合、母親の三族の清めのためにしろ、レビ記12章1-8、長子誕生の奉献のためにしろ、民数記3章12-13、エルサレムまで旅をして神殿にお参りできるような経済的な余裕があったとは考えられません。男子はすべて杉越祭には毎年エルサレムの神殿に登るという決まりも、新命記16章16-17、習慣としてはすでに廃れていました。イエスが12歳の時に神殿で学者のラビたちと問答をしたというくだりも普通考えられないことでした。これはルカが意図的に取った一つの手法だったと思います。ルカ自身ユダヤ人ではなく、パウロの旅の同行者だった医者のルカであったとすれば、イエスの存命中に共にイスラエルの地に立ったこともない人物ということになります。彼には聖地イスラエルにおけるユダヤ人の伝統の建前と現実の微妙な違いは大して問題ではなかったのでしょう。それにルカによる福音書はギリシャ・ローマ世界の外国人ユダヤ教徒の人たちに向けて書かれたものです。このことから、聖地イスラエルから遠く離れた国外にあって、ユダヤの伝統とエルサレムの神殿に強い憧れを抱く人々を読者に持つルカ福音書としては、やむを得ない肉付けだったかもしれません。イエスの福音宣教の旅も、ひたすらエルサレムに向かう一筋のものとして構成されています。イエスの生い立ちを、古式豊かなユダヤの伝統と絡めて描くことによって、福音を聞く者の抵抗感を和らげる効果を狙ったものと思われます。ルカがみんなに一番知ってほしかったことは次のことです。イエスは村人たちと親族たちに疎外されて家畜小屋で誕生し、専業とみなされていた石切りを生業とするような底辺に立ち続け、貧しく不器用な弟子たちと共に貧しい民衆に福音を告げ知らせて、神の国は貧しい人たちのものだと言い切ったということです。そしてルカは、金持ちたちは貧しい人たちと連帯しない限り救われないことを明らかにします。金持ちと門前のラザロ。ルカ福音書は、神の国は底辺から始まることを徹底して告げ、へりくだりではなく低みからの立ち上がりを、憐れみではなく痛みを共感することを、施しではなく共有することを訴える福音書だと言えそうです。ヨハネによる福音書。ヨハネはイエスの身近にいて、イエスにまつわるあらゆる出来事の目撃者であったらしいことはうかがえます。しかし、この福音書がまとめ上げられたのは、イエスの事件からかなり経ってからのようです。ヨハネは時間的に距離を置いたところから、神秘神学的な視点を持ってイエスの出来事を証言していると言えます。イエスを直接知っていた人たちもほとんどいなくなり、生の証言を聞くチャンスに恵まれない人々に向かって、私は父のうちにおり、あなたたちは私のうちにいる、聖霊がすべてを解き明かしてくれると、神との直接の命の交流がすでに実現していることを明らかにします。そしてイエスが立たれた底辺に同じように立つ人々を中心にした連帯の輪の広がりが、人々を永遠の命に至らせるのだと言います。私はブドウの木で、あなたたちは枝であるという例えは、神と人類との神秘的なつながりを、木として地上で最も丈の低いブドウの木につながるイメージを持って、わかりやすく表現していると言えるでしょう。ヨハネは福音宣教が種まきではなく刈り入れであることも明らかにします。ヨハネ4章38。 社会の底辺に追いやられた人々のうちにすでに豊かに実りがあることをサマリアの村人たち、ヨハネ4章5から42、生まれつき目が見えなかった人、ヨハネ4章38の例を挙げて実証します。ヨハネも他の福音書の執筆者たちと同じく、底辺に立つイエスにいかにつながるかが永遠の命を得る鍵であると言っているようです。